全部想像起来。皆さんこんにちは、あっちゃんです。最近引っ越ししたことありますか？つい数日前のことなんですけども、約 5,6 年ぶりぐらいに引っ越しをしまして、新しい町での暮らしが始まりました。残念ながら直近は天気が悪かったりとか仕事の関係でまだ町の探索はできてないんですけども、駅前の様子であったりとか近所のスーパー巡り、そして初めてのお店での外食といったところですね、少しずつ新しい街の新生活というところを楽しめるようになってきました。今回もですね、前回に引き続きまして引っ越し編第2弾ということで、引っ越しにまつわるエピソードをお届けしたいと思っております。今回は荷造りについてになります。皆さんもご経験があるかなと思うんですけども、引っ越しのイベントの大きな部分を担っているのが家具や家電といったものの運搬というところかなというふうに思っています。皆さんはどういった手段で家具や家電、段ボールなど運んだことがありますでしょうか？おそらく多くの皆さんは引っ越しの業者さんを使ったりとか、トラックやハイエースを借りて自分たちで運搬をするというところであったり、自分のスーツケースとかを使って新居に持ち込むということもあるんじゃないかなと思っています。かくいう自分もですね、同じように大きく3つの方法で今回荷物を運んだわけなんですけども、まず1つ目は黒猫の引っ越しのパックですね。知ってる人もいるかなと思うんですけども、縦横1メートル、そして高さ2メートルのボックスの中に詰めるだけ家具や家電、段ボールを詰めて配送していただくというようなものになっています。そして2つ目は車での運搬ですね。今回はですね、友人にハイエースを出してもらって、段ボールとか細かいものっていうのを一緒に積み込んで新居まで運んできました。そして3つ目は自分自身での運搬ですね。こちらはですね、一つエピソードがあるので次回のエピソードでお話をしたいなというふうに思っています。こんな感じで新居に荷物を運んでいったわけなんですけども、やはり運ぶためには荷物の荷造りをしないといけないわけですよね。そこで今回はですね、そこでちょっと気づいてしまった引っ越し方法が多様であることが未来のディストピアを避けることにつながるんじゃないかというようなお話をしたいなというふうに思っています。まずこの荷造りなんですけども、引っ越し業者さんにお願いをするにあたって、まず個人でどのくらいの量の段ボールが必要か、何を持っていかないといけないかっていうのを大体で見積もりをしたわけですね。大体のものの大きさから段ボールの数を算出をして、注文をして、段ボールにいろんなものを詰め込んだりとか、いろんなものを片付けていくわけなんですけども、段ボールが全然足りないんですよ。びっくりするぐらい足りなくて、部屋中の棚であったりとか、いろんな押し入れとかですね、そういったところから荷物を出すと、あっという間に段ボールが足りなくなってしまいました。これですね、一応ちゃんと荷造りを始める前に引っ越しが決まった段階で大量に物を処分してるんですよ。例えば本についてで言うと約200冊ぐらいブックオフとかで売ったりとか、小さなテーブルとか、それこそ空いた本棚2つとか、カーペットとか、昔ちょっとだけ使ってた楽器とか、そういった大型のものも含めてですね、いろんなものを処分したはずなのに、結局追加で段ボールを10箱ぐらい買ったんですよ。よく引っ越し業者から直接買いたりするやつあるじゃないですか。買って詰めたんです。 でも足りなかったんですよ。加えてですよ、組み立て済みのソファーとかテーブルとかモニターアームとか照明とか、そういったものもちゃんと全部解体もしてやってみたんですけども、引っ越し業者のボックスでは足りず、結局追加で友人にハイエースを出してもらって運ぶことになりました。見積もったんですけども、見積もりが甘いというか、なんというか、まあ、僕自身だけじゃないのかもしれないんですけども、もしかしたら人は思った以上に自分の荷物を小さくかつ少なく見積もったり認識してしまうんじゃないかなというところを少し今回感じてしまいました。やっぱりこの時ばかりはミニマリストの方々の凄さ、そして羨ましいなという気持ち湧いてきましたね。こんなに大量に荷物がなければここまで苦労をして詰め込むことも片付けることもなかったんだろうなというのを思ったんですけども、本当に今回はこれすごく教訓でもあり、皆さんにもアドバイスになるんですけども、引っ越しをする際の段ボールは計算した数のプラス10個は買っておきましょう。そんなわけで、なんとかいくつかの手段で新居に荷物、そして家具家電を搬入することになるわけなんですけども、いやこれはもう完全にワークアウトでしたね。ハイエースで運んできた段ボール、そして細かな家電みたいなところについては自分で搬入をしないといけないわけなんですけども、まさに鉄人レースをやってるかのようでした。ハイエースから家までの横方向の運動、そして1階から新居までの縦方向の移動、加えて大量の本、そして重いものが入った段ボールを10往復、20往復しないといけないという運搬。いや本当にしんどくてですね、息がかなり上がってました。本当に改めて引っ越し業者の方々の凄さに気づかされたわけなんですけども、この時もまたミニマリストの方の生き方目指していきたいなというふうに思うんですよね。最初に新居を見に行って広くていいじゃんと思ってちょっとずつ荷物を入れていくわけですが、搬入をしていくとやっぱり物に囲まれた生活に戻っていくわけですよね。以前より新居は広くなったという形にはなるんですけども、まあ、それでもやっぱり片付けをしばらくしないといけない日々がまた始まってしまったという形になりますね。そんなわけで荷造りから搬入搬出をやったわけなんですけども、きっと皆さんも思うと思うんですが、もうしばらくは引っ越したくないな、いやもういいやと思うわけですよね。こんなに頑張って家の中から物を引っ張り出して梱包をして解体して運んでっていうことをしないといけないのに、すぐに新居でまた開封して組み立てて緩衝材とか段ボールとか大量のゴミを出して片付けないといけないし、そしていらないものも同時に大量に処分しないといけないしってことで、地球にもエコじゃないし人間にとってもエコじゃないと思うわけですよね。思えば引っ越しってずっと進化してなくないですか？僕らが生まれてから何か変わったかなと思うところで言うと、引っ越しの一連の手続きがデジタル化された程度で、申し込みとかはすごく便利になったなっていうふうに思うんですけど、引っ越しという行為そのもの自体は正直ここ半世紀ぐらい変わってないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そこでやっぱり引っ越し中思ったんですよ。未来の人たち、なんとか引っ越しを変えてくれ、引っ越しを楽にしてくれというふうに思うわけですよね。近年その何か引っ越しの進化があるかなっていうところを思い出してみたところ、まあなんかその運搬で言うと、例えばパワードスーツが出てきたとか、トラックで言うと、まあ、自動運転出てきたみたいなところが望まれて出てきているところあるんですけど、正直もっと望まれてるのは部屋ごと もう荷物をそのまま引っ越したいし、家具とかいちいち解体したくないし、梱包なんてせずに新居に物をワープさせたいし、なんかあのサイコパワーみたいなもので力仕事なしで舞台を浮かせて好きな間取りに置きたいとかだと思うんですよ。いや、思いませんか皆さん。でも正直気づいたんですけど、もし仮にこうやって引っ越しを楽で効率的な方向に変えていくと、なんか街によってはディストピアが生まれてしまうんじゃないかなって思ったんですよね。例えば部屋ごと引っ越す方法についてですと、最近だとコンテナ型の家とか 3D プリンターとか使って球体型の家が安く作れますよみたいなニュースとかも出てきたりしてるんですけど、皆さん知ってたりしますかね。こういざとなれば家ごと運搬したりとか、地震とか津波が来た時に家が浮かび上がってそのまま安全に避難ができるとか、なんかクレーンとか使って動かせるっていうので、あんまり家の中のものは動かさずに引っ越せるというものもあったりします。皆さんご存知の通り、日本は一人暮らし天国というか、ワンルームマンションとかアパートがいっぱいあるし、家の間取りも大体同じということですから、例えばですけども、将来的に家の中身だけを購入してコンテナに格納して新しい住居みたいなことだったりすると、めちゃくちゃ引っ越しは楽だし、まあ、ある程度効率的だなというふうには思うんですよね。もちろんその家の中っていうのは自由な、まあ、間取りなのか、自由にいろんなものを置いたいっていうのはできるかもしれないんですけど、外見の部分ですよね。そこはまあ自分たちで、まあ、互換性のある形で自由に置き換えができるみたいなイメージだと思ってもらえばいいんですけど、そうなるとちょっといいなと思ったりもすることはあるんですよね。ちなみにちょっと話が脱線するかもしれませんが、あの国税調査ってあるじゃないですか。カウントしたりとかするやつで、いろんな家にこう来て回答しないといけないみたいなのあると思うんですけど、それによると日本の一人暮らしの率っていうのは総世帯数の 38% ぐらいらしくて、東京だけで見るとなんと 50% を超えているらしく、363万世帯も東京には一人暮らしの人がいるみたいです。加えて中国とかだと同じ形で同じ内装だからめちゃくちゃ建築速度が速いマンションがあったりするわけですけども、まあ、中国ももちろん少子化が進んでるっていうところが増えてきてますが、こういった形で単身世帯がこれから増えて人手不足、まあ、よく言う運送業界とかそういったところもあるし、建築業界も人手不足が進んでいくので、やっぱりどうしても引っ越しの効率化であったりとか、まあ、ロボットとか自動運転を活用した引っ越しっていうのが、まあ、今後出てくるかもしれません。加えて人手不足ということは、まあ、イコール人材不足ということですから、まあ、建築できる人も減るわけですよね。そうなるとやっぱり人と違う家を建てるということには、まあ、ますますコストがかさんでしまうというところもあるので、まあ、将来的には残念ながらマイホームを買うというよりはマイコンテナハウスを買うというところに変わってしまう可能性もあるというふうに、まあ、皆さんも考えられるかなと思います。でもですよ、ちょっと待ってください。この未来が来たらどうなると思いますか。もし仮に皆さん同じコンテナハウス、球場のハウスみたいのが出来上がって、まあ、基礎部分とかにそのコンテナをつないだりとかはめ込むっていう形の家がどんどん普及すると、何が起こってしまうかというと、例えば東京でいうと 50% 以上これから一人暮らしの人がさらに増えていくわけですから、東京の建物の約 50% の家の形がみんな同じ、そしてみんな同じ形の家に住むということは、町の建物の形も全部同じ、町の建物の形が全部同じということは町の風景も全部同じという、くっそつまらないディストピア世界が完成してしまうということですよね。ちょっとこれ想像しただけで苦しいなと思ってしまいました。今コロナ禍を抜けて また出社回帰という流れが近づいてくる中で、多分出社をして通勤をされている方も増えてきているかなと思うんですけども、こんなどこでも同じような街だったら引っ越す意味も正直ないですし、なんか街の魅力もクソもないかなと思ってしまうわけですね。将来的に出社するけど帰る街も全部同じなんて、そう風景を見てディストピアと呼ばずに何と呼ぶんでしょうか。なんかそんなことを考えているとですね、引っ越しの効率化、楽な引っ越しがいいなんて最初言ってましたけど、引っ越しの多様性が失われていくと、より家の形、大きさ、搬送方法というところがどんどんと集約されて、人材も減っていってっていうことで、街がディストピアになってしまうんじゃないかなっていうのを引っ越し中に思ってしまいました。もちろん人類がこれから先楽になっていくことというのもいいなと思うんですけども、できればその中でこういった家であったり引っ越しというところ、あとは家具や家電、建物の大きさっていうところに制限がかかることなく、自由に引っ越しができて、自由な街で楽しい風景で暮らしが続く未来であってほしいなというのをすごく思いました。聞いているかもしれませんが、100年後、200年後、500年後、そんな未来を生きている皆さんも、できれば良き未来都市、良き未来の引っ越しをしていってくれると嬉しいなというふうに思いました。まあそんなバカみたいな話を思いながら、汗だくで鉄人レースのように段ボールを運んでいた2024年の3月の現代人のエピソードでした。ということでエンディングです。今回は荷造り、そして引っ越しから楽で効率化した引っ越しの未来が引き起こしてしまうかもしれないディストピア、そんな世界を憂いだというお話をご紹介しました。いかがだったでしょうか。まずはですね、引っ越しを楽で効率化したいというところの前に、自分の持っているものを減らしたりとかですね、人と物をシェアをしたりという形で、次いつになるか分かりませんが、引っ越しがディストピアにならないようにしていきたいなというふうに思っています。次回なんですけども、引っ越し編その3、最終話を予定しています。先ほど少しだけお話をしましたが、自分で物を運搬する際に大変だったけどやってよかったなっていうことが1個あったんですよ。それをエピソードとしてお話しますので、ぜひお聞きください。番組では皆さんからの感想やお便りを募集しています。 X のハッシュタグエコー3000でお待ちをしております。では今回はここまでです。現代人の皆さんも未来人の皆さんも、また次回お会いしましょう。じゃあね。